希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組を録音しているお茶の水のスタジオの近くにロシア正教会のニコライ堂という教会があるんですよね。甘利先生、ご覧になったことありますか？
見たこともありますし、中を観覧させていただいたこともありましたよ。
そうですか。1891年の今日竣工したんですよね。今は高層ビルの狭間でちょっと目立たなくなってしまっているんですけれど、竣工当時はどこからもよく見えてお茶の水のランドマーク的な存在だったんだそうです。夏目漱石の小説にも出てくるんですよね。
そうですか、はい、中にぜひ入られてご覧になったらね、はい、いいですね。
そうですね。なんかいろいろなこのイコンという絵が飾られていたり、今もまあちゃんと使われているので、礼拝などがない平日の午後は一応中に入れることになってるんですよね。丸いドーム型の屋根とか、そのビザンチン様式がとっても美しい教会で、石造りの重要文化財としては日本で一番古いものなんだそうですね。
そういう建築物としての価値もあるわけなんですね。
そうですね、はい、なかなか見られないものですから、なんかお茶の水の近くに来ることがあったら寄ってみたらどうかなと。
そうですね、
はい、思います。それではここで今日の一曲目です。事故で全身不随となり、口に筆を加えて美しい詩画を描かれる詩画作家星野富弘さん、その星野さんの詩に曲をつけたものです。天変草、岩渕誠さんです。
神様がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら、母の肩を叩かせてもらおう。風に揺れるペンペン草の実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がした。
それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージです。今日はこの星野富弘さんの美術館に行かれたお話をしてくださるんですね。
そうですね、今の歌の、ね、歌詞を作られたのが星野富弘さんですね、はい。昨年の秋頃でしたけれども、小様模様の中を教会の方々は18名で、星野富弘美術館に行ってまいりました。はい、もう秋も終わり頃でしたけれども、非常に美しいところですね。美術館は渡良瀬川の草木ダムの湖畔に建てられた素晴らしい景観を持った美術館ですね。十数年前に私は旧美術館を訪ねたことがありますが、それもはるかに絵と詩が素晴らしい作品になっているので驚きました。それは星野さんの内面的、そして信仰的な成長を表しているかなって思いました。この美術館のある星野さんの故郷ですが、群馬県吾妻村、現在緑市と言いますけれども、その村長さんは、 吾妻村は自然が美しいがこれという産業もなく貧しい村落です。しかし我が村には世界で胸を張って誇れるものがあります。それは星野富弘さんとその美術館ですと言ってるそうです。なんと開館以来1000万人近くの人々が国内海外からこの村立美術館を訪れたそうです。これは日本の全国でも記録的な入館者だそうですね。私は同じクリスチャンとして、星野さんを心から尊敬し誇りにしている一人です。ご存知のように星野富弘さんは1970年に体育教師となって、その2ヶ月後にクラブ活動中に転落しまして、首から下の運動機能を完全に失ってしまいました。そして人生の絶望のただ中で聖書と出会い、主イエス・キリストを信じて救いに預かりました。そしてわずかに残された首の運動機能を用いて口に絵筆を加えて字を書き、絵を描くことを習得していきました。大変な努力家だったと思いますね。そうした試練と苦しみを神様への賛美に変え、美しい自然と花を作られた偉大な創造主なる神様を褒めたたえ、そういう素晴らしい詩と絵が、星野さんの心の内側から生まれていきました。私はこの星野さんの作品に接することによってしばしば涙することがありました。この日も美術館から出てこられた方々の中には、目頭を厚くして涙を拭っておられる方々が見受けられました。こんな美術館は世界にもここだけだと思いますね。星野富弘さんを、絶望の淵からこんなに素晴らしい人に変えてくださったものは一体何でしょうか。それは星野さんも言ってますが、イエス・キリストの十字架でした。十字架、あれはプラスですね。マイナスの十字架なんか世界中ありませんね。人生つらいつらいと思われるマイナスの人生をプラスに変えてくださるものは、このイエス・キリストの十字架以外にはありません。ペテロという人は、この身体障害者で、生涯苦しんでいた物乞いに対をイエス・キリストの信仰によってお癒しなさいましたけれども、その時に、聖書の箇所でこう言っています。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた。私たちはそのことの証人である。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見ている知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰があなた方一同の前でこの通り完全に癒したのであると。イエス・キリストの十字架への信仰が絶望の深い淵から星野富弘さんを救い出して、身体障害を持ちながらも、今その身体障害が神様の栄光を表す方法において人々にイエス・キリストの希望の福音を伝えてきました。そしてそのすべてが、その出来事も事故も身体障害もすべてが神の栄光を表す益となって、日本中の人々に神様の素晴らしい御業と愛を明かし続けているのですね。星野さんに強い影響を与えたのは、聖書とともに同じクリスチャンの詩人として有名な八木重吉の詩集であったと思います。この二人は何か共通するものを私は感じますね。ここにいくつか、生かされている不思議という詩集から星野さんの詩を紹介したいと思います。本来であれば星野さんの美しい絵も紹介したいんですが、ラジオではできませんね。でも詩は紹介できます。神を知らない者が人間の力ではどうにもならない窮地に陥ったとき、誰の名を呼んで助けを求めたらよいのでしょう。苦しむ者は苦しみの中から 真実を見つける目が養われ、動けないものには動くものや変わりゆくものがよく見えるようになり、変わらない神の存在を信じるようになる。十字架にかけられたキリストは動けないものの苦しみを知っておられるのだろう。人間っていい面もあるし悪い面もある。それを総合してみる。自分を見れば一番よくわかりますが、いい面もあるけどずるくてだらしない面もある。それを含めて神様が見ていてくださる、そういう恐れと安心、それがだんだん分かってきた。人を恨んだり憎んだり許せなかったり、そういう醜い自分を忍耐強く許してくれる神様の前にひざまずきたかった。どんな人間でもどんな状態でも、人は神様に必要とされている、大事にされている。聖書を読んでそう気づかされた時、生きていて本当に良かったと思いました。こうして生かされていることを感謝せずにはいられません。生かされているということは例えようもない不思議な恵みです。いつかはわからないが、神様が用意してくれる本当の私の死の時まで、胸を張って一生懸命生きよう。
さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時半から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏2中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今週は星野富弘さんの滋賀州のポストカード2枚セットを全員の方に差し上げます。これは天里先生が買ってきてくださったものですね。はい、ぜひお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきますので、こちらも合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くこともできます。アビコバプテスト教会のホームページにぜひ遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。